んばんは。イエスキリストの名を称えます。最初に聖書を開きしたいと思います。マルコの福音書の8章34節をお読みください。私と同じ聖書を持っていらっしゃる新改訳聖書の第3版一番新しい聖書を持っていらっしゃる方は82ページです。一つ前の第2版の聖書を持っていらっしゃる方は75ページにあります。マルコの福音書の8章の34節お読みいたします。それからイエスは群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。それではお祈りしたいと思います。天のお父様、聖霊のご臨在を心からありがとうございます。あなたはここにいて私たちを呼び集めてください。共に神様である主を礼拝できる、また主を賛美できる、御言葉にこともできる、この恵みをありがとうございます。413年前に殉教した26世紀のことを覚えながら、今生きている私たちが神様からの言葉を求めるために集まってきました。どうぞ御言葉を通して、聖霊をご自身に与えてください、豊かに語ってください。また彼らの祈りを通して、神様が今生きている、この終わりの時代の私たちに必要なメッセージを今度は御言葉に与えてくださることをお願いします。どうぞこのものが、この者の語るべき分を語りますように、聖霊様ご自身に与えてください。信じます。感謝します。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。一緒にまず感謝をしたいと思います。イエス・キリストの名前をございます。皆さん、こんばんは。私たちを愛して私の実験に勝ってくださったキリストに期待しながらの言葉をやりたいと思いますけれども、今お開きしましたマルコの8章の34節のこの聖書の箇所は、今日集まっていますこの2月5日、今から413年前なんですけれども、1597年の2月5日に殉教した日本26世紀が殉教したんですけれども、その西高の丘、長崎駅前にありますが、その西高の丘のレリーフのところに書かれている言葉であります。今日はそこからですね、まあ、彼らのことも紹介しながら今生きている私たちに神様からのメッセージを短く取り付けたいというふうに思っています。もちろん西高の丘のレリーフにはですね、今の役ではなくて文語体書いてあるんですけれども、26人が公では、もっと先に殉教したのは以ですけれども、公では初めて殉教したのは413年前なんですけれども、26人は一番最初殉教した時はですね、女性はいませんでした。で、幼い子もいませんでした。一番幼い子は12歳の少年でしたので、でもその後、日本は迫害罪が始まりまして、子供も女性もたくさん殉教しています。で、どうもお母さんの信仰が確かだったところは信仰最後まで全うしたという記録が日本だけではなくて中国やいろんな国に調べるとどこの国でもあります。今日はその話はしませんけれども、ですから後の日には女性や子供を殉教しているんですが、一番最初の殉教者の26人は、男ばかりなんですね。男性ばっかり26人なんですね。まあ、いろんな立場の方がありましたけれども、その中の10代が4人いたんですけれども、少年は3人でした。12歳と13歳と15歳、あと19歳の青年なんですけれども、その3人の少年で一番幼かったのが12歳のルドリゴ・イバラギというふうに言います。まあ、ルドリゴはクリスチャンですけれども、もちろん日本人です。施設には韓国人だったのではないかということもあるようですけれども、まあ、それは明らかにされていません。おそらく日本人だったと思いますけれども、彼はですね、彼らは京都と大阪で殉教する1年前の12月頃に捕まるんですけれども、捕まって、そして西高の丘まで1ヶ月余りほとんど裸足で歩かせてもらうんですね。で、九州に入って、2月1日の日に、佐賀県の唐津の山本村というところにたどり着きます。で、そこに来た時にですね、少年だったその時は、どうもあんまり利発な少年、賢くはなかったようでありますけれども、とっても明るかったんですね。さすがに26人たちはいつも喜んでいたんですけれども、だけどもさすがにですね、この旅が長引いてずっと歩いていましたので、肉体的に疲れてきた時に見ることが、ところがその時に彼の明るさが本当にみんなを明るくしたというふうにどの本にも書いてあります。で、とっても明るい少年でした。で、それを見たらですね、実は佐賀県の唐津で各地域でですね、役人、まあ、武将ですけれども渡されているわけですね。で、最後に受け取ったのが唐津のところ、その人が西高まで連れてきて処刑するんですけども、彼は寺田半三郎と言います。 立っては洗礼を受けたいと思ったことのある役人なんですけれども、まあ、今は殺さないようにしているんですね。その体を踏んだことが彼らを捕まえて最後に受け取りました。で彼らの時にですね、あまりにも明るかったので助けたいと思ったんです。で実は最初捕まった時は24人だったんですね。で2人、身の前の世話をするために2人が付き添いました。というのは当時はその囚人のために食事の世話をしたり身の前の世話をするのは、セルガーが役になっておりませんので、それをするために2人が付き人としてついていったんですが、その2人も自分たちの殉教者に加えたいというですね、まあ、お金を持っていたこともあって、役人たちは殉教、ね、まあ、お金を奪い取って殉教するという作戦で26人になっていたんですね。で、名簿は24人なんです。で26人いるので、1人か2人ぐらいは、まあ、ごまかせるところばかりですけれども、助けることはできないことではないと。だから何とかして助けたいと思ったんですね。実は昔自分も聖霊と思ったことですから、本当は彼が信じている神様は間違いじゃないと思ってたんでしょう。助けたいと思っていました。ペドリを、俺の養子になれば、私の養子になれば助かる。だから養子になりなさいって言ったんですね。ペドリはですね、どうしたかというとですね、わかりました。リーダー、26のリーダー、ペトロバプティスタという信徒です。リーダーに聞きますって言ったんですね。彼はリーダーに聞きました。ペトロバプティスタ信徒、どうしましょうかって言ったらね、ペトロバプティスタ言うんですね、死にすることはないと。助けてもらえるなら助けてもらいなさい、信じてもらいなさい。でも一つだけ大切なことがあると。イエス・キリストを信じる信仰だけは失っちゃいけないよって言われたらですね、ルドルフはね、もちろんです。言うまでもありません。で、客のところに戻るんですね。で、お客様ありがとうございます。それなら良心してさせていただきますけど、一つだけお願いがあります。なんだ私はキリストを信じていますけれども、この信仰だけは、捨てるわけにはいきませんので、それだけよろしくお願いしますって言ったら、最後までいけないうちに、役人はですね、ちょっと待って、他は何でも聞いてやる。それだけがまずいんだ。それだけやめろ。それさえしてたら、あとはお前のこと、どんなことでも、お前の願い、望みを聞いてやるって言ったんですね。で、例えばですね、怒ったらですね、役人様、それなら結構です。私はキリストとも天国行きますので、私は養子になりませんって。そしたらですね、本当に体が反動が忘れだったはずですね。彼を何とかして、もう躍起になったらですね、いいか、よく生きろ。俺の教えになれば、あと50年生きれど、刀を刺して大名にもなれる。美味しいものいっぱいでも食べれる。それに、まあ、今でおしゃれですね、どんな手でも切れる。いろんな格好で生きる。他にだっていうこと何でも聞いてやる。キリストさせてれば、50年生きれて、好きなこと何でもさせてやる。なんとか、まあ、口で、こっちに行けるんだって、こう、なんかもう必死なんで説得されるんですね。すると、ドリゴは、彼の、寺田半田の思いでですね、じっと見て、微笑んだんですね。そして言いました。お武家様、キリストを捨てて、この地上で、50年生きたって何になるでしょうって。私はキリストと共に、パラダイスとなる天国に行きます。あなたの方こそ、キリストを信じて私と一緒に天国に参りましょう。自分よりはるか年上のこの自分を殺す権威を持っている役人の目をしっかり見て、そう言って微笑んだんですね。で、寺田はですね、じっと目を見られても言葉をなくしたかったのにって言ったんですね。彼はその時神様の栄誉を得られました。そして西田の他に2月5日の日にやってきました。さすがに疲れていたんですけど、西田の他が見えた時、子供たちって遠足でね、頂上が見えると走り出すじゃないですか、どんなに伝えてても。あそこだって分かった瞬間、この場に急に元気づいてですね、誰よりも先に走って駆け上がってお金を作るんですね。十字架役が作ってて、もう最後の十字架ぐらいだったんで、作っておりましたね。ほぼ完成したんですけども、だからその役に十字架を作って役に駆け寄って聞くんですね。私の十字架取れなんですかってこう聞いたんですね。そしたら、その役が彼を見て、誰だって言って、ああ、一番の注意かって。それからあそこにあるか、一番小さい十字架を作る十字架だってこう。指さすわけですね。そうするとドリゴはですね、その十字架に向かって走っていくんです。そしてまだ立ってなかったお寝かせだった十字架を抱きしめて、その十字架にまず放置をして、その後続きをしました。彼は十字架を本当に喜んで抱きしめたんですね。そしてかけられました。26人を並んでおります。で、彼の子にアントニオという13歳の少年がいましたけれども、彼はその十字架の上でですね、何をしたかというと賛美を歌ったんです。支援の中から主の子供たちを主を褒めたたえ祭りですね、賛美をしているんですね。で、隣で13歳の少年、 彼もストーリーがありますので今日は話できませんが、一緒に賛美を始めたんですね。そうするとですね、当時長崎はカトリックの方、キリストの方が多かったので、たくさん見に来てました。もちろんキリストじゃない人も来てましたし、ユダヤ人も来ておりましたけども、約4000人が遠くまで合わせると4000人が献血したと言われています。で、その歌に合わせてみんなが、ね、見物人たちがね、大合唱を始めたんです。で、最後はその日はハレルヤがあるんですけども、最後はハレルヤの大合唱になるんですね。で、なぜその西高の場で26年の秀吉が殺すと言ったかというと、そこは一番高座場で目指す場でした。で、それまでは奥羽勘太夫が殺された場所でした。下克上がやっと追いかけた頃で、裏切りが当たり前の時代です。みんな呪いながら、うめきながら、憎みながら、みんな死んでいったんです。ところが彼らはその場所で賛美した時に、そこに天国が出てくるからになります。喜びながら、輝きながら、彼らは準備したんですね。その大合唱が一通り終わった時に、パウロ・ミキという、その26年の中で日本人で33歳だったんですけど、東大寺の説教師です。イエス会でした。フランス語会ではなくて、彼はイエス会、イエス会3人しかなかったんですけども、そのイエス会の3人のうちの1人、東大寺の説教師だったんです。彼は教頭され捕まってからずっと説教していました。片手も話さないことをしなかった。一回だけ誰もいない高田峠ってところを通ってだけ、人がいなかったので話さなかったんですけども、でもそれがずっと説教してあげてきたんですね。で、彼の最後の説教、そして殉教師たちがした説教は10時間の間だったんです。その大合唱の後に天の臨在の派でパウロ・ミキが説教します。こういうふうに書いてあったんですね。偽りの大乗学が、このものはルソンから来たフィリピン人なのに、日本人に攻めしてきたと、そういうことが書いてあったんですね。だから彼は叫ぶんですね。皆さん聞いてくださいって。私は歴史とした日本人です。人は死にだって嘘などはありません。私は殺されるのはただキリストを愛し、キリストを信じ、キリストを述べ伝えたからです。だから殺されることになりました。でも私はそのことをとっても喜んでいます。そして私を殺すように命令した秀吉様を恨んではいませんっていうですね。で、ここから彼はですね、許しの説教を始めるんですが、許しの宣言を開始するんです。私は太閤秀吉様を恨んでおりません、許しております。そして実は寺田半三郎、さっきから何度も言いますが、彼はパウロ・ミキとかつて一緒に聖書を学んで、パウロ・ミキと一緒に洗礼を受けようかどうか迷ったことがあった旧友だったんです。彼はパウロ・ミキが信じている神様が誠の神様で実は信じていました。でも彼は自分の立場と、そして恐れの上に殺されてしまったんですね。そのパウロ・ミキに向かっているんですね。書類を読みますか。パウロ・ミキ、すいません、寺田が手を振るようにあなたのことを全く恨んでないし、憎んでない、許しておきよって。そして槍を持った人は4人いてですね、2人ずつ両端から殺すんですが、その2人が下から突こうとしたんですね。その人たちに向かってんですね、槍を受けてるに、今から殺されたあなたのこと、私は何も怒っていません、許しています。皆さん聞いてください。私は秀吉様も半田郎もこの槍を受けてる人たちも許しています。それはイエス・キリストが私を許してくださったからです。そしてこの喜びのように私は彼を喜んで許しています。私の願いはただ一つ、彼らが私のキリストを信じて、私のこれから行くパライスとなる天国に彼らも来てくれることですって、許しのメッセージを彼はしたんですね。日本最初の殉教者が十字架の上から語ったメッセージは許しだったんです。これは私はきっと神様の特別なメッセージだと思っていますけれども、許しだったんですね。そうやって彼はメッセージをします。そして殺されているんですね。で、最後に26人の最後に殺された殉教者の最後の話でお話をいたしますが、一番最後に殺されたのはさっきから言っていますペトロ・バプティスタというリーダーなんです。26人のだからフランス国会の神父でした。エスパニア人、フィリピンに行って、それからフィリピンから日本に交渉のために来て、そのまま日本に留まりました。で、彼はですね、京都に大病院、貧しい者の家と思ってました。フランス国会は美術界と違って貧しい方から入っていく政権の仕方をしていましたので、こう貧しい人たちとか大病院を抱えた。彼らが2月5日の明天地の2月4日にソノギというところに座りつきます。そこから取り付けるんですが、そのスイーツのソノギというところで静かに黙想する時間が少しだけありました。ペトロバスは祈ってました。すると心に向かんでいきます。 京都の雷堂に残してきた人たちが今日ご飯を食べてたのか、あの貧しさはどうなっただろうか、そして思いを巡らしているところに来るんですね。秀吉様はどうもこの後クリスチャンを迫害しているだろうって、私は宣教していってもいい、でも仲間も同僚もみんな殺されていきそうだって、日本のクリスチャンはこれから一体どんなところを通るんだろう、そしてその時から思った。まだ救われてない人がたくさんいる、まだイエス様を知らない人がたくさんいる、そう思った時彼の胸の内側から突き上げていて、涙がボロボロボロボロ流れたんです。彼はエスパニアにシンプルしか結婚してませんが、両親もいましたし兄弟もいました。でも彼がその時ボロボロ涙が止まらなかったのは、エスパニアに残した自分の家族ではない、日本のまだキリストを知らない時のために彼は涙を飛ばして叱らなかった。ところが残念ながら連れてきた役人たちはこう思いました。神父と言ってもいよいよ死が間近になったら、明日殺されていったら怖くて泣いてるって、そう言って一人一人話をしてた。ラブジスタはもう黙想しても気づかない。パウロミキは武士出身です。彼はそれをすぐ気づけた。そしてペトロバスも言っていました。神父さん、私にはあなたの涙がよくわかる、でも彼らは誤解している、どこで何かを求めてほしい、彼らは誤解している。ペトロバスはですね、そこで冒頭を話して涙を止めるんです。そして次は冒頭してちゃんと説明するんですね。で彼は魂の中にありましたけども、その役人が誤解しているのを聞いて、キリストを本当に知っておっしゃった、その笑っている役人にも、だから彼は涙を止めたんです。そして一度最後に殉教していきました。彼が祈ったことがある、全員が喜んで本当に最後まで神様を愛して殉教していってほしい、それを説明していました。役人は誰から最後にしたかというと、仲間がどんどん殺されていくのを見たら途中でもうやめてくれって言って言うかもしれないと思って最後にしたんです。でも実は役人の思った思いさえ彼の祈りの答えになったんです。そして全員が殉教したんですね。でもね、殉教というと暗い温度イメージがありますよね。死者が描いたことは分かるでしょう。今でもそれで神様を信じて喜びだと天が描かれている。彼らの中には悲しみとか苦しみとかって、そういう言葉はもし彼らに使ったら私は偽りだと思います。彼らの中にあったら喜びなんです、希望なんです、命なんです。そして今話した3人全員話せませんが、26人共通していることがある。彼らキリストを愛していた、キリストを信じていた、従っていた。でも決定的なことは、彼らはキリストを述べ伝えたんです。彼らの頃にはまだ救われてない魂に対するどうしようもないことの願いがあったんです。なぜ彼らが殉教したかというと、死んだからじゃない、彼らは福音を述べ伝えたので彼らは殺されなければならなかったんです。彼らは宣教したんですね。ルドリゴも寺田に向かって福音を伝えました。パウロミキは最後まで十字架の上で証言しました。ピトルバウチスタは使われてない魂を思うと涙で止まりませんでした。それが彼らのトスピリだったんですね。さて、私はいつもここまで話して、やはり私たちもこのスピリットをやりたいと思ってたんです。で、私はかつてですね、50ですけど20代の頃から30代の頃ですね、そうだって、私もキリストのために死にたい、復元されて命を受けて従っていきたいって心の底から本当に思ってました。これは神様に知っておられます。でもそうできない自分というのに直面しているわけですね。そしてそういう自分に直面するだろうと思いました。神様なんかしたらずっと真剣に下げるんですね。言っときいいけどまたダメになるってことの繰り返しが結構あったんですね。私は50歳になりましたけれども、最近目から鱗っていうことを考え始めています。私は26人はとっても素晴らしい、あえて言葉を使うと強い生徒だったんだろうと。でも今日は話せませんが、浦上4番区で浦上の信徒がみんな捕まった時に、一人最高信仰を守った田口さんも見えますけども、彼は弱いって本人の前に思ったんですけども、26世人たちも捕まるもっと前に自分たちは本当に弱い力のないものだっていうことを実は知ってたんだなって最近思い始めています。そして彼らはそれを知った上で神の恵みにより頼んでたんだ、だからあの十字架を喜んで殉教していた。彼らを殉教まで導いたのは彼らの意志とか 決心とか努力とか熱意とか情熱ではなくて、神の恵みが彼らをあんなに魂を愛して追い求めて命までかけて主に従う力を、神の恵みが彼らに与えたんだってことに、なんかすごく深く気づかれました。そしてすごく楽になってきて、希望が今出てきています。パウロは言っています。私は誰よりも多く働きました。大胆ですね。でもそれは私ではなく、私にある神の恵みです。よく分からなかったのが正直言って来ただなと思った。本当に心からパウロはそう言ったんです。私は誰よりも働いて、でもそれは私ではない、私にある神の恵みだって。十二使徒たちはイエス様を裏切って逃げました。イエス様は最後に約束して天に昇天しますね。復活した後聖霊を受けなさい。聖霊って何か分からなかったから、でも彼は10日待った。10日って言われたんです。いつ来るか分からない。なぜ待ったんでしょう。もう神の恵みに頼む以外に彼らはなかったんです。それ以外彼らが生きていく術なかったんです。だから神の恵みである聖霊を待ったんです。聖霊が来た時彼らは一変しました。リバイバルやってきます。殉教者が流した涙と血は忘れられていません。世界中に生まれている日本のための取り出しと、特に韓国人の祈りは忘れられていません。必ず間もなくリバイバルやってきます。そして私たちは彼らの答えとして、この時代に特別な意味を持って印と不思議を伴う宣教の働きになるでしょう。でもそれは私たちの努力じゃない、熱意じゃない、頑張りじゃない、神の恵みなんです。その恵みの中を天で応援してくれている、天で取り出して殉教者と一つになって、この国を、この終わりの時代を世界に宣教に行きたいというふうに心から感謝に願います。お願いします。天のお父様、今も生きておられる神様、413年前から日本はすごい殉教者を送って30万から100万と言われています。殉教大国です。でもまだその報いを見ておりませんが、これからまたが彼らの恩に応えて、こんな不十分な私たち、不十分というよりも資格がない私たちを間違いなく終わりの時代に用いてくださることを感謝します。どうぞ神様、恵みの中に生き、恵みによって支えられながら、どうぞ神様の栄光を表すしもべとして、この終わりの時代に私たちが歩み、まだ救われてない日本のたくさんの魂を救われて、全世界に福音を携えて喜んでていくしもべとなっていくように、あなたが導いてください。私は信じています。神様はそうなさることをありがとうございます。先生から続きます。あなたが用意されている素晴らしい祝福と恵みを、私たちは余すことなく受け取って、神様の素晴らしい恵みをいただいていただくことができますように、導いてください。感謝します。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。